の健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の岡本里奈です。今週は兵庫県医師会の神戸市灘区田中耳鼻咽喉科の田中純平先生にお話をお伺いします。田中先生、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
まずはお便りをいただいていますのでご紹介いたします。はい、77歳の男性からです。昨年の6月頃から耳の異常を感じています。高山に登った時のような症状で、自分や他人の声、音が二重三重になって聞こえます。声もかすれていて、他人からも声がおかしいと言われています。アドバイスをお願いしますということなんですけれども、はい、まあ、この方ですね、音、声が二重三重になって聞こえる、はい、そして声もかすれているということなんですが、はい、まあ、この症状からはどういった病気が考えられるでしょうか。
そうですね、まずこれには2つの問題があると思います。まず1つ、耳が二重三重に聞こえるというのは、これは何らかの原因で鼓膜の運動が妨げられているときに多いと思われます。ですから1つは例えば耳垢が詰まっているとか、あともう1つは耳と鼻とをつなぐ耳管というところのそこの機能が損なわれているときにもそういった症状が出ることが多いので、これに関しましてやはり耳鼻科の専門医の先生見ていただいて、ちゃんと診断を受けることが大事かなと思います。
はい、
あともう一つ、声のかすれということに関しましては、まあ、これはもちろん年齢による変化とかもあるんですけども、まあ、いろんな原因が考えられますので、まあ、これに関してもやはり気になるようでしたら専門家の受診をお勧めしますね。
この声のかすれというのはどういった仕組みで起きるものなんでしょうか。
そうですね、まあ、まず声のかすれというのはいろいろあるんですけども、まあ、まず最初に、まあ、声がどのようにできているかというのは、これは声帯というものがしっかりとこうピチッと閉じるように組み合わさってですね、その下からしっかりとこう空気が通ることによって声が出てきますので、その声帯の動きがこう損なわれたりとかですね、あるいはその胸からのこの出てくる空気の量が減ったりすると声がかすれたりすることがあります。
この声のかすれ、はい、声がれですね、はい、どのような検査でわかるんでしょうか。
そうですね、僕たち耳鼻咽喉科はですね、先に細い、細いファイバーの先に小さなカメラがついた、喉を見るカメラを持っていますので、これを使ってですね、喉の方に実際カメラを入れさせていただいて、声帯の動きであったりだとか、その周囲が腫れたりしていないかどうかを確認して診察をさせていただいています。
なるほど。その検査自体は難しくないものなんですか。
そうですね、その検査自身は、まあ、普通の一般的な耳鼻咽喉科クリニックでしたら大抵はある装置になりますし、検査自身もほとんど痛みを伴うことなどないので、そんなに難しい検査ではないと思います。
そうなんですね。では声がかすれているなという症状があった場合には、一般的な耳鼻咽喉科を一旦受診するのがいいということですね。
そうですね、やはりそれが一番治療の最初の検査となると思います。
わかりました。先生、この声がれの原因っていうのはあるんでしょうか。
そうですね、まあ、いろいろ原因は考えられるんですけども、まあ、皆さんご経験がある風邪ひいた後にちょっと一時的に声がかすれた、まあ、こういうのはだいたい数日から1週間ぐらいで、喉の安静を保ったりとかですね、加湿とかあとは吸入とかしていただくとそれで治ってくることが多いです。あとはまあ時々あるのが声帯ポリープと言われるですね、喉の声帯のところに、まあ、ちょっとこうコブみたいなものができてしまって、そのことによって、まあ、声がかすれるということもあります。これも安静を保つことによって改善する例もありますが、やはり、長引くものの場合は手術などによって治療することもあります。あともう一つはですね、まあ、やっぱりその年齢に伴う声かすれっていうのもあるんですね。で、やっぱりこれはどういうことかっていうと、やっぱり先ほど申し上げた声帯というのはこう柔軟なこう柔らかい膜がこう振動することによって声が出ますので、やっぱり年齢に伴うその柔軟性が失われたりとかですね、あとは呼吸の量、つまり息の強さがこう弱まってしまうことによって、やっぱりちょっと声が変わってくる、少しかすれるような感じになってしまうということもありえます。
なるほど。今ですね、風邪や声帯の酷使などによって、まあ、声がれが起こるもの、あとは声帯ポリープによるもの、加齢によるものということで3種類ご紹介いただいたんですが、はい、まあ、それぞれ治療法というのはあるんでしょうか。
そうですね、まあ、それぞれの原因で治療法は変わってくるんですけども、まず、まあ、基本的なのはやはり、まあ、喉の沈黙っていう形を僕らは言いますけども、できるだけ喉を使わない、声を出さないように静かにしていただくということと、あとは消炎剤を使ったりだとか、まあ、人によっては吸入薬をこう吸い込んでもらう形 によって脳の炎症を沈めていくという形の治療が主になると思います。
声の沈黙というのは会話などを極力控えるということでしょうか。
そうですね、まあ、そういった形になってくるのに日常生活でなかなか難しいところもあるんですけども、やはりまあ大きな声を続けて出しているとなかなか喉の炎症を取れなかったりしますのでね。はい、
わかりました。ではあまり大きな声で連続してお話しし続けるというのは避けた方がいいということですね。
そうですね、はい。
この声枯れ予防法というのもあるんですか。
まあ、現実的にはなかなか難しい面もあります、まあ、でもできることで言いましたら、まあ、できるだけ喉は乾燥に弱いですからしっかり加湿していただくということと、あとはですね、やはり喫煙であったりとか飲酒というものはこういう喉に対する刺激となって喉の炎症を悪化させることが多いですので、やはり喉の調子が悪いなという時は喫煙を控えていただいたり、ちょっとお酒も控えていただくした方がいいと思いますね。
やっぱりお酒を飲みすぎてしまうというのもこの声枯れにつながってくるんですか。
まあ、一般的になかなかそこまで証明が難しいところもあるんですけど、やはり皆さん経験的にですね、お酒飲んだ後っていうのはちょっと喉が腫れたりする感じがあったりとかするもあると思いますけども。はい、
わかりました。まあ、この声枯れの中でも何か危険な症状っていうのはあるんでしょうか。
そうですね、まあ、先ほど申し上げた一般的な声のかすれというのはまあ大体数日間から1週間ぐらいで治ってしまう例が多いと思うんですが、やはりそれが1週間以上によって長引くもの、あるいはものによってだんだん悪化してくるものですね。あとやはりまあ嚥下困難、食事が飲み込みにくいだったりだとか、もう息苦しさを感じるような呼吸困難を伴うような症例というのはちょっと危険な兆候がありますので、そういったものの場合はしっかりと専門家の受診を受けていただくことをお勧めします。
まあ、時間とともに悪化するですとか飲み込みや呼吸が難しくなるというような症状が出た場合には皆さんどういったところを受診したらいいんでしょうか。
そうですね、やはりまあこれはやっぱり耳鼻咽喉科の専門家の受診をお願いします。場合によったらその喉頭がんであったりとかそういった喉のがんですね、そういったものの初期症状として出ている場合もあります。
わかりました。では早期発見のためにもなるべくお早めに受診された方がいいということですね。はい、では今回ご質問をいただいた方にアドバイスを最後にお願いいたします。
そうですね、まあ、昨年からということですので結構症状が長期にわたっているようですから、まあ、そういったことでずっとお悩みだということであれば、やはり一度専門家の方受診を、ね、していただくのがいいかなと思います。まあ、今回耳のことと喉のことということなので、まあ、両方の方ですね、しっかりと検査をされることがお勧めしますね。
わかりました、ありがとうございます。今週は兵庫県医師会の神戸市灘区田中耳鼻咽喉科の田中純平先生に声枯れについてお話を伺いしました。田中先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康相談、ご案内は岡本里奈でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。